ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、熊本市は並木坂にあります、序文堂川島書店詳しく紹介していきます。スタジオにはゲストをお越しいただきました、序文堂川島書店から川島康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、
川島さんね、もう第一印象、今日まあ古書店でございますが、ちょっとほら硬い感じがしますけども、イメージ的にはね、古書と言いますとね、実際パッと見非常に硬い感じがするんですが。
あ、そうですか。いや、うちは、正崎さんも来ていただいたことがあるように、店の前には100円の本から売ってますし、漫画もちょっとは最近置くようになったんで。
あ、そうなんですか。
はい、古い昭和3、40年代ぐらいの漫画をちょくちょくちょっと仕入れることができたんで。で、あとなんかそういう この20年ぐらいで出された漫画のなんていうか雑誌みたいなのもあるんですけど。
少々お待ちくださいね。今ね、多分問い合わせだと思います。
すいません。
大丈夫ですよ。はい。あ、そうですか。あ、じゃあ漫画を扱うにしてもやっぱりそういう昭和のちょっと古い時代のね、30年40年の頃のものということでね。でね、ちょっとまあ僕は最初にね硬いと言いましたけども、実は意外とそうでなくって、世田谷ベースが好きだったりとか、ね、知ってる人は知ってる、
毎週見てる。
そう毎週見てるとか、ね、それから今年の夏はサマーソニックにも行くそうですね。
あ、そうですね。もうチケット取って、
もう取って、
はい、飛行機も予約してるんで、はい、
もう その辺は別に休んで行っちゃっても大丈夫なんですか。
まあ、ちょうど休みの時なんですよね。
なるほど、
はい、
で、まあそういう感じの川島さんでございますけどもね、さて今日はその今やってらっしゃるその古書店についてね、いろいろ伺っていこうと思うんですが、まあ、そのほら一言で古書と言ってもですよ、もう古いものは全部古書なわけでしょ。
そうですね。ね、だから古書とうちが言うのは、一回誰かに新刊を買っていただいたものが、うちに渡ってきて、それをお売りするときに多分古書っていうふうに、はい、言うと思います。
基本的には、
基本的にはそうなると思います。
なんて言うんですかね、今ね、ほらここ2、30年ぐらいの本だったらば、はい、まあ僕らでもね、まあなんとなく、あ、これはそうかなって分かるようなものもあったりするんですが、もっとほら古い、ね、お店の奥の方にこう置いてある、例えば明治、大正、もしくは江戸とか、
はい、
もうものすごく古いのがあるじゃないですか。
そうですね、
はい、ああいうのってパッと見、ん、これは誰が書いた、なんだなってすぐ分かるものなんですか。
まあ、そうですね、うん、だからもちろん明治以降のものは分かりやすいんで、大体その本には著書とか出版社書いてありますんで、大体分かるんですけど、江戸時代のもの、それ以前のものについては、もちろん僕のレベルだとパッと見分からないものも多くて、だからそういうものはちゃんと それについて書いてある本が出てるんで、それで調べたりとかして、国書草木録っていう10巻本ぐらいの本があるんですけど、でそれを、見ていくと、そうするとこういう本がやっぱり出ているとっていうのが分かるという本があるんですよね。
ちなみに川島さん今31歳ということですから、当然扱ってる本の大半が生まれる前の本、ね、なってきますけどね、はい、そういった例えばほら出どこがもうわからないとかっていう、なんていうんですか、目利きといいますかね、
はい、
そういったのがすごく必要だと思うんですけれども、はい、ね、実際あとほらもう値段がもうわからないじゃないですか。そういう出版されたもんだったらば元の値段とかなんか、まあ、はい、ある程度基準もあるんでしょうけれども、
そうですね、はい、
その付加価値があるようなものというのは、どういうふうにつけていくんですか。
まあ大体普通の本だったら、ええ、今インターネットで日本の古本屋っていうサイトがあるんですけど、ええ、そこで大体情報が、まあ、各店うちみたいな本屋が、まあ、日本全国、はい、データを上げてるん でそこで検索することができて、で、まあ、もちろんそこで買うことが目的なんですけど、
はい、
まあ、うちらみたいな古書店が、まあ、調べて、あ、大体今これぐらい値段がついてるというふうに分かる、うんうん、まあ、状態になってるんですけど、うん、まあ、ただ、まあ、明治時代の本とか大正時代の本とか、そういうものは載ってない本ももちろんあるんで、でそういうものについてやっぱり他のお店の古書店で の値段を参考にすると、そういうとこが出してる目録を参考にするっていうことになってくるんですよね、
う
ん、
なるほどですね。でそういうのを調べながら、まあ、値段をつけたりとかしていくと、
はいはい、
ここら辺はもう本当自分の見識がないとどうにもできない世界ですね、これはね。
そうですね、
ね、知識がないとですね、はい、なんかすごい成功したなとか失敗したなとかあるんですか？
あ、そうですね、まあ、だから高く買いすぎちゃったっていうことはもちろんありますし、
序文堂さんが仕入れるという意味で
仕入れる時ですね、まあまあ、もちろんそのなんていうか、この本を買って売れるか売れないかっていうのは未来のことなんで、つまりよくわからないじゃないですか、売れるか売れないかすらも、
うんうんうん、そうですね、
で、まあ、この先5年先に売れるか10年先で売れるかわからないけど、まあ、今の相場からするとちょっと高めだったんだなっていう値段で買っちゃうことはまあありますけど、まあ、それが完全な失敗かっていうと、まあ、そうではなくて、ちょっとすぐには売れないなっていうことではあるんですけど、
ま
あ、
それは例えばまた時期が来てそういうのが値段が上がることもあったりするんですか？
今の時代はですね、うん、ほとんど値段が全体的に下がってきてるんで、
ほら
っていうのは需要が減ってるんですよね。なので値段が多分上がることはあんまりないというふうに考えていった方がいいんで、だから例えば8万円で買った本、
うん、
まあ序文堂川島書店として8万円で買った本をやっぱり8万円で売らざるを得ないっていうようなことが出てくると思うんですね、その失敗しちゃった場合は。
うんうんうんうん、もうそうなっちゃうとね、ただ単にね、はい、右から左でね、
はい、8万円一時的に手放しちゃうっていうだけの話になってくる
なるほどね、
そうするとちょっと商売にならないなと。
専門的な知識がね、まあ、必要なんだろうというのはもう十分あれなんですが、そういった勉強とかっていうのはどうやってやっていくんですか？
もう日頃の業務で、
はい、
だから日頃仕事してるとやっぱりいろんな本と接することになるんで、で、まあ、そこでこの本はこれぐらい の値段がついてるとか、うん、どれぐらいの売れ行きがあるとか、うん、っていうのが大体わかるんですよ、日頃仕事していくと、うんうん、でこの本は見たことがないぞとか、うん、っていうのは、まあ、僕はまだそんなに数年ぐらいしかやってないんで、まあ、そこら辺の感覚はすごい薄いんですけど、なんかそれを積み重ねていくっていう感じですね。
ニーズは減ってきているというふうな話もちょっとありましたけれども、それでもやっぱりお客さんから、はい、こんな本を探してほしいとか教えてくれとかいろいろ問い合わせもあったりするんじゃないんですか？
あ、そうですね、うんうん、この間も、中東国語読本という、まあ、明治の教科書なんですけど、
中東国語読本、
うん、という明治の教科書をちょっと探してほしいというふうに言われて、で、まあ、それを探して差し上げたんですけど、これがかなりちょっと苦労して、で、まあ、10巻本で出てる本で、
はい、
まあ、それが何回も改訂されてるんで、でその1巻だけが欲しいって、その
また難しいオーダーですね、それはね、はい、うんうん、
でそういう本をちょっと欲しいというふうに、ちょっとどうしても欲しいというふうに言われたんで、いろいろ調べて差し上げたんですけど、でそれで、まあ、やっぱり日本の古本屋で検索して、でそこで、まあ、何件か出てきたんで、まあ、そこにちょっと手当たり次第問い合わせをして、うん、で、まあ、やっと取れたと。 で、まあ、撮ってみると結構面白いことが書いてあったんで、で、まあ、お客さん、まあ、もう喜んでいただいたんで、かなり僕としても満足いく仕事ができたなというふうに思います。
これは調べてくれってね、簡単にこっちは言いますけれども、
はい、
実際のところ大変ですねこれね。
そうですね、まあ、うん、だから今はインターネットが普及してるんで、例えば家にいながら県立図書館の蔵書を、うん、調べることもできますし、
うん、
国会図書館の蔵書を調べることもできるし、うん、もちろんその日本のさっき紹介した日本の古本屋っていう古書検索サイトで本を買おうと思って調べることもできると。まあ最近の本だったらアマゾンもあるし、
はい、
新刊も古本も手に入るというような環境が揃ってるんで、あとはまあその自分の意識さえしっかりした方向を向いていれば多分その本にたどり着くことができるんだと思います。
各お店、まあ、全国の古本や古書屋さんってたくさんあると思うんですが、お店ごとに目録でしたっけ、
はい、そうですね、
何を持ってますよっていうリストがあるんですよね。
はい、販売古書目録っていうのを、まあ、大体 の, それなりの古本屋さんは作ってて、でもうちも年1回今度7月に出す予定なんですけど、で、まあ雑誌みたいな携帯のまあ、リストがこうずっと載ってるんですけど、うんうん、そういう目録を作って、でお客様にお届けして、で、まあ、いわゆる通信販売、
ね、
通信販売をすると。でだからもともとはその古書目録でとお店で売るっていう商売だったんですけど、今そこにインターネットがちょっと入ってきてるっていうような形ですね。だからもともとは古書目録が正当的なこう売り方みたいな。
まあインターネットがね最近どんどん普及いたしまして、序文堂さんでももちろんそこにも、
はい、
ね、古本の古書のその情報を登録して販売をしていらっしゃるということで、はい、やっぱどんどんインターネットで探すっていうのは増えていってるんですかね。
そうですね、うんうん、だから一時期はやっぱりちょっとうちのお店自体に来ていただけるお客さんもちょっとやっぱりどんどん減ってきてたなというような感じも 2,3 年ぐらい前だと思うんですけど、まあちょっと売り上げも落ちてしまってて、で減ってきたんだなというふうに思ってたんですけど、やっぱりここ1年ぐらい見てると、まあどんどん若い人がお店にも来ていただいて、だからもちろん多分インターネットも使える世代なので、インターネットでも本を買うと、で店にも来ていただけると、
うんうん、
っていうような状況にちょっとはなってきてるんじゃないかなと。だから、
はい
はい、全然やっぱりそこは違う感覚だと思うんですよね。そのインターネットだと一つのある決まった本を探すためにいろいろ調べていくという作業だと思うんですけど、うちみたいな古書店古本屋に来るっていうことは、まあそこまで目的がない行為だと思うんですよね、
うんうんうん、
だからそこをもうちょっと大切にしてほしいし、
うん、
まあ、その雰囲気じゃないですけど、その感覚を楽しんで来ていただくっていうような、で、まあ、もしそのある本と出会えば本を買っていただけるとっていうようなことをちょっともうちょっとこっちとしても伝えていきたいなと。
うん、今ね出会いとおっしゃいましたけれども、ほらインターネットはもちろんもう便利ですよ、もう僕もないと困るなって正直思うんですが、誰の何が欲しいという時はもうすごく早いんですが、
はい、
やっぱね出会うという意味ではやっぱりそこの現場に行ってね、古書店なら古書店に行ってやっぱり本を実際見ないと、見ていかないと出会えてないですよね、発見とかね。
そうですね、
そういうのはね、
まあ、だからなんかなんていうか、みんなちょっと面倒くさいっていうような、うんうん、意識が結構先行しちゃってて、でも逆に言うとそれがなんていうか、まあ、勉強であったり楽しみであったりっていうことにつながっていくんで、だからそこを目をそらさないで、
うん、
もうちょっとそっちの方に面白さを感じてほしいっていうようなことですね。
なんかね本屋さんを回るっていうのはね、かっこよく言うとなんか知的な探検みたいなね、
あ、
感じがねしてね、
はいは
い、いいと思うんですけれどもね、時間があるときはあの本屋さんぜひ皆さんね、歩いてみるのもいいと思いますけれどもね、ちなみに序文堂川島書店さんは、まあ、そういったね、最近のやつもありますし、古い明治時代の本、それから、例えば細川家の古文書とか古地図とか、
はい、
掛け軸とか、はい、もういろいろ実はねお店に扱ってるんですよね、ぜひ出かけて、
そうですね、
気軽に声かけてもいいですか？
ああ大丈夫です、はい、
じゃあまずは世田谷ベースの話ぐらいから声かけていただいて、はい、話をしていただくといいんじゃないかなと思います、はい、ぜひ皆さんお店の方にも足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はですね、熊本市は並木坂にあります、序文堂川島書店から、川島康之さんにお越しいただきました、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。